この間生まれて初めて、ラジオに投稿しました、竹蔵です。はい、お久しぶりに始まります竹蔵の秘密の話殿です。今回第7回になるんですけども、6回からまあほぼ1週間ぐらい空きまして、いやなんか始めようとしたらいつも仕事の方が邪魔してくるんですよね。なんかこう僕のプライベートを邪魔しに来るんですよね、仕事。まあお金のためなんで頑張ってはいてるんですけども、まあ、趣味とかプライベートが充実してこその仕事やなっていうふうにまあ思うんで、バランスよくねやっていきたいと思うんですけど、まあ冒頭にも喋ったように、実はちょっとね、あのポッドキャスト始めてからあのずっと聞いてる、まあ、番組が何個かあるんですけども、その中の一つの番組にあの私竹蔵 お便りを出しまして、生まれて初めてお便りを出しまして、それがまた呼んでいただいて、なんかねすごくあの不思議な感じというかね、あの初めてなんでこういう投稿っていうのをしたのってなんかすごくこう嬉しくて、なんかね、そんな風に撮るんや、そんな風に撮らんといて、いやみたいな感じで、なんかあの勝手に恐縮しながら聞いてましたね。2回聞きました。はい、竹蔵です。いやでなんかね、そのポッドキャストしてはる人、男女2人組 その大阪でやってはる人なんですけど、多分僕より10前後ぐらい年下のお二人やと思うんですけど、ポッドキャストの番組名を言うのを忘れてました。大阪で、男の人と女の人が2人でやってはる、大々ダゲな時間っていうポッドキャストです。まああのね、ランキングにも常に多分上位の方に入ってる番組なんでね、あの皆さんご存知やとは思うんですけども、柴山さん、岡谷さん、その説はどうもお世話になりました。竹蔵でした。それでは失礼いたします。やっぱ若い世代がねこうスポット当たることが多いじゃないですか、やっぱりね、今の活躍してるっていうアスリートにしてもそうですし、まあこう未来を担う若者みたいな感じでね、こうスポットが当たっていくんですけど、まあなんかいつの間にかそのスポットが当たる年齢をちょっと通り越して、あこの子も年下なんやとか、この子まだこの子こんな年なんとか。そういう風にあのいつの間にか感じるようになってしまいましたね。まあ、あの逆に言うとというか、事件の犯罪者ですら年下なんですよね。まあ、事件の犯罪とか事件とか犯罪に年齢って、まあ、そんなに関係ないんでしょうけど、なんか僕が見てたニュースを見てた時ってなんかねこう容疑者だったり犯人だったりはこうなんか自分より年上やったようなイメージがなんとなくありまして、いつの間にかそのかっこ何歳っていうところを見ると大体自分より年下やったりするんですよね。なんか一気にこうなんていうかね、ああ年取ってんなってなんか実感する瞬間でもありますよね、あのかっこ何歳っていうのは。そういう意味ではあのかっこ何歳っていうかその年齢表示って必要かっていうことを常に思いますよね。でなんかこう大体年齢の話になるときってろくなことないでしょ、あんまりええことないくないですか皆さん。なんか大体ねもうこんな年やしとか、なんか若干こう 卑屈な話するときに年齢で使う。俺やっと30になったわやったわみたいなとか、俺ようやく35になれたでまだまだいけるでみたいな、なんかあんまりそういう前向きな年齢公表ってなんかないですよね。だいたいなんか、あ、こんな年になってもったもうちょっと頑張らなとか、なんか年相応になってない自分を年齢でこうなんかこう卑下するというか、なんかね、そういう時にしか使われないような気がしてしゃあないんですよね。だからもうまあ20歳まではまあいいんじゃないですかね。こう成人するまではなんかこう、あ、僕はもう18歳になったんだとか、僕は20歳になりました、やっとお酒が飲みますとか、やっとタバコが吸いますとかいう分にはいいですけどね。もう20歳超えたらもういいんじゃないですかね。大体20歳以上っていう感じでね、もう30前後とかも40前後とかももういらないかなと思いますよ、うん、なんか大体桃井かおりがなんか言ってたでしょ、30過ぎたら同い年みたいな、同い年みたいな、うん、まあ桃井かおりというか桃井かおりのモノマネをする椿鬼奴が言ってたような気がしますけど、30過ぎたら同い年みたいな、そんなこと言ってましたね、うん、今ちょっとモノマネしましたけどね、うん、まあそんなことで、まあ年齢ってそんなにええことないやろっていう話なんですよ、うん、大人になったらね、なんか関係もこう年齢が分かった途端にこうギクシャクする関係ってあるでしょ。今までだいたい同い年やって思ってたら意外と離れてたみたいなことで、なんか急に、ああ、なんかすいませんみたいな、いやいやいいんですよ別に、今まで通り行きましょう、いやそういうわけにいきませんよ、なんかそんなやり取りがね、あって、ちょっとこそばゆいというか、今までね、なんでやねんって言ってたツッコミが、なんでですのみたいな、若干こう弱めにこうなるっていうか、弱めになるっていうか、うん、なんかね、ちょっとやりにくい関係になったりしますよね、ああいうのって。うん、まあ確かに20歳って一つの基準やと思うんで、僕もなんかね、10代の頃は早く20歳っていうか成人したくて、うん、なんか憧れてましたよね。やっぱ大人になったらこうなるんかなとか、こんな世界になるんかなとかいう風に、なんかね、自分でこう勝手に想像して大人を夢見てみましたけど、まあその時の大人を夢見た竹蔵少年の必須アイテムっていうのが、まあ一つありまして、まあこれ映画なんですけど、邦画です、私をスキーに連れてって、この映画がね、まあ素晴らしいんですよね。僕大好きな映画で、だいたい知り合った人には勧めてます、この映画見た方がええよと、うん、もうなんかね、まあバブルの頃の映画なんで、まあ言えば、うん、お金がある若者がもう悠々自適に暮らすというか、その日々を謳歌するバブリーなストーリーなんで、まあ今の時代にね、合わないとは思いますけど、やっぱり僕はあの映画を見て早く大人になりたくて、なんか思ってましたよ。早く大人になりたいな、あ、大人になったらこういう世界があるんやって、いや、なんかね、すごく希望に胸膨らましてましたけど、まあまあいつの間にかそういう時代はちょっと通り過ぎてましたけどね。うん、まあとにかく俳優陣もね、豪華ですしね、まあ三上博史、原田知世、布施博史、あとは、まあ、原田知世のお姉ちゃんねが出演してるんですけど、まあ今は亡き、沖田博之とかもまあ出演してるんですけどね、高橋ひとみとかね、実は田中邦衛や竹中直人とかも出てるんですよ、うん、でまあ映画には一応 大人の青春の全てが入っているというか、子供の僕からしたらですよ、いいんですよね。で、まあ、今の、ね、ドラマとかで必須のそういうベッドシーンだの、まあ、略奪愛だのな、ドロドロしたところが何もなくて、みんなもう爽やかなんですよね。僕もやっぱそういうドラマが好きですね、まあ、ドラマっていうか映画ですけどね、ホイチョイプロダクションの三部作の、まあ、第一弾というか、第二弾は彼女が水着に着替えたら、第三弾が波の数だけ抱きしめて、まあこれ立て続けに聞くともう笑ってまうタイトルなんですけど、まあまあ当時はね、やっぱりそれでみんながこうリゾート地に出かけていったわけですよ。まあ僕、まあ、原田知世がすごく好きやったんで、まあ、憧れの女優やったんで、まあまあ見てたっていうのもありますけど、あ、そう、ここで唐突ですけど、まあ、あの例のコーナーを始めようと思います、この映画の名言はここで使え、はい、まあそんなことで、またこのコーナーやってまいりました。勝手にやってまいりました。この映画のこの名言はここで使え、はい、まあそんなことなんですけど、このさっきからあの年齢は必要ないんじゃないかっていう話を散々してきたんですけど、あのここはまああえて年齢にまつわる名言を一つ皆さんにお伝えしようと思います。これはそのさっきから言ってるあの私を好きに連れてってっていう映画の劇中にある原田知世の お姉さん、本当のお姉さんなんですけどね、あのお姉さんも一緒出演してて、でそこで、原田知世のお姉さんマリコさんっていう役で原田喜和子さんが出てるんですけど、そのマリコさんがまあその原田知世と三上博史のためにちょっと一肌脱ぐというシーンがまあまああるんですけど、その実はまあいろいろまああって、原田知世以外の登場人物は全員同級生なんですよ。でまあ登場人物としては三上博史、布施博史、沖田博之、高橋ひとみ、原田喜和子、そして原田知世なんです。で最後の原田知世以外は全員同級生なんですよ。で、まあ、たまたまスキー場で知り合った原田知世と三上博史を中心に、まあ、こう恋愛が繰り広げられていく話なんですけど、その同級生であるその5人のうちの4人はもうカップルなんですよね。2カップルなんですよ。布施博史と高橋ひとみ、沖田博之と原田喜和子で、まあ、三上博史だけまあ若干あぶれてる、まあ、補足情報ですると25歳でまあ童貞という、まあ、そういう人物構成で、で、まあ、いろいろあってこう物語がこう紆余曲折いくんですけど、まあ最終的に三上博史と原田知世が、まあ大事なものをある場所まで届けないといけないんですけど、その二人の持ってるものでは今ちょっと無理やと、どうしても動けないと、そこで、高橋ひとみと原田喜和子がまあ一肌脱ぐというまあシーンで、まあ、そのこの原田喜和子は劇中で、 まあ、三上博史のことが実は昔から好きだったんだけど、まあ、三上博史が鈍い男なんで全く気づいてもらえなかったと。で、まあそんなこんなで共通の友人である、まあ、沖田博樹と付き合うことになったんでしょう。ただなんとなく未練を匂わしながら、現三上博史の彼女である原田知世に向かって、言う一言が あるんで、これをどっかで使っていただけたらなと思います。はい、じゃあ行きます。女26いろいろあるわです。はい、これはまあまあ年齢をね、自分の年齢に置き換えて言ってもらえたらいいと思います。はい、まあ30歳の人は30、男の人は男、別に切り替えてもらって、まあ、汎用性は聞くセリフなんで全然大丈夫だと思います。はい、でまあもしこれでちょっと興味を持ってもらって映画を見ていただけたら、まあ、DVD か DVD のブルーレイも出てるのかな、まあまあレンタルして見てもらったら、まあ、分かってもらうんですけど、まあ、そんなことを、そんなセリフを吐かれた後の吐かれた後の原田知世はどんな顔したらええねんっていうシーンも見逃せないポイントになってますんで、うん、いやそんな昔好きやった人のことを、そんな今の自分の彼氏のことを昔から好きやってなんかこう遠い目してそんなこと言われても、私どんな顔したらええねんっていうか、どんなこと言うたらええねんみたいな、そういう複雑な表情っていうのも、まあ、原田知世の演技力っていうか、うん、なんかね、そのこんなことは、こんな情報は頭に入れなくていいんでしょうけど、ほんまの姉ちゃんにそんなこと言われたっていうなんかことも相まって、なんかこうほんまに微妙な顔するんですよね。あれすごく僕好きなんですよね。原田知世の魅力の一つやと思います。はい、じゃあまあそんなことで、今回はこのセリフを、はい、お伝えしました。はい、ということで、まあやっぱり年齢の話を話題にするとみんな微妙な顔しかできへんようになるっていうことを今回は学んでいただけたのかなというふうに思います。ということで、お久しぶりの収録で若干緊張しましたけども、喋れてますでしょうか。はい、じゃあまた次回はまあ早々にまたアップしようと頑張りますので、皆さんまた忘れないで聞いてくださいね。はい、それでは、おやすみなさいませ。誕生会は別にしていいんじゃないですか。うん、やっぱ誕生会って楽しいですからね。うん、あとまあ厄払いはちゃんと行った方がいいと思いますよ。はい、はい、僕も今年前役なんで行きました。はい、1万円払いました。はい、
どうも竹蔵です。ポッドキャスト竹蔵の秘密の話園を最後まで聞いてくださりありがとうございます。当番組では皆様のご意見ご感想、また竹蔵に対するご質問も募集しております。メールアドレスは hanashizono@gmail.com 話園@gmail.com です。お待ちしております。竹蔵でした。優しくしてね。